世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和元年6月8日、第270号、令和元年7月20日、第271号、声の区議会だより、第139号、テープ第2巻の表側です。第1巻裏側に引き続き、一般質問をお伝えします。次は、区民を守る会、栗原博之議員の質問です。区が NHK に支払う受信契約金額。NHK の30年度収支予算の受信料収入は6995億円を超えており、30年度末の利益余剰金は767億円にも上る見込みです。区が NHK に支払う受信契約金額を示しなさい。
今年度及び前年度ともにおよそ720万円となっています。
悪質な集金活動の実態把握。NHK の訪問員によるドアを叩き続けるといった取り立てまがいの悪質な集金活動が全国各地で横行しています。区はこのような実態を把握しているのですか？
区民が不安を覚える例が少なからずあることは認識しています。
悪質な集金活動による被害の防止。 NHK の強引な受信料徴収や受信契約の強要から被害に遭いやすい高齢者や障害者などを守ることは重要です。区として被害防止に向けた対策を講じなさい。
消費生活相談の周知とトラブルの把握と対応に注力していきます。
以上、区民を守る会栗原博之議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。北沢地域の待機児対策の強化。大沢せせらぎ公園に隣接する解体中の郵政宿舎の跡地は売却予定と聞きます。待機児数が著しく多い北沢地域の対策として、当該地を区が取得し、保育園を整備しなさい。
公園用地として取得を進めますが、保育所の可能性も追求します。
園外活動中の安全確保の体制構築。園外活動中の安全確保は保育の質の基本であり、区が責任を果たすべきことです。保育園から危険箇所の情報を集め、関係機関と連携して対策を行う体制を作りなさい。
保育の質を守る公的責任を果たす体制の構築を検討していきます。
公文書管理における透明性の確保。区は公文書管理条例を制定予定です。公文書の透明性を確保するため、1年未満の保存期間は原則設けず、例外を定めたガイドラインも恣意的運用を防ぐ内容としなさい。
1年未満の文書はガイドラインで例を示し、限定的に運用します。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問です。不登校への初期対応の強化。不登校対策では早期支援が重要です。作成予定の不登校に係るガイドラインに初期対応の方法を明示し、校内で情報共有して解決にあたる支援シートも作成しなさい。
初期対応の方法の記載と支援シートの導入を予定しています。
中小企業の総合相談窓口の設置。販路開拓や事業承継をはじめ、中小企業の経営課題は多様化しています。練馬区に習い、経営全般に関する相談に対応し、適切な専門家につなぐ総合相談窓口を設置しなさい。
総合相談の機能を有する支援について必要な検討を行います。
園外活動における安全対策の強化。保育園の園外活動中の犯罪などから子どもを守る対策を強化すべきです。保育課と公園緑地課が連携し、園外活動で利用の多い区立公園に防犯カメラを設置しなさい。
利用の多い公園を中心に防犯カメラ設置などの対策を講じます。
以上、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問でした。次は、 都民ファーストの会、園部誠也議員の質問です。通園における安全確保策の強化。通園中や園外活動における安全対策が急務です。小学校の通学路安全点検と同様に、危険箇所の情報を区、園、保護者が共有する仕組みを構築し、安全確保に努めなさい。
危険箇所や保護者の意見を踏まえ、通園での安全確保を進めます。
モバイルファーストの情報政策を。スマートフォンがインターネット利用端末として主流となっています。区ホームページ改定を機に、スマートフォンを前提とした情報政策に全庁的に取り組みなさい。
ホームページのリニューアル後も利便性向上の工夫を進めます。
行政手続きのオンライン化の推進。行政手続きの電子申請はパソコンを前提に細々と実施していますが、今後はセキュリティ強化や本人認証の確立も進め、抜本的にモバイル化、オンライン化しなさい。
スマートフォンで可能な電子申請手続きの拡充を検討していきます。
以上、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、減税世田谷、阿部力也議員の質問です。保育園入園選考基準を見直せ。区の入園選考基準は、5歳児クラス後の短縮勤務や、第1子が在園中で、第2子が1歳になった後も育休を継続することで、退園につながるため問題です。直ちに見直しなさい。
区民意見や育児環境の変化を踏まえ、見直しの方向で検討します。
学校非正規栄養士の格差是正を。区立校に勤務する栄養士のうち、区の非正規職員は都の正規職員と同様の業務を行っていますが、所得が正規職員と比べて低い上、賞与すらありません。格差是正を図りなさい。
財源を含めた人事権の異常などについて都へ要望していきます。
小山台の浸水対策を図れ。小山台地区では30年にゲリラ豪雨による被害が発生しており、地域住民から安全対策の強化を望む切実な声があります。雨水貯留浸透施設の設置など早急に対策を行いなさい。
排水しやすい蓋への交換など、浸水被害軽減に努めていきます。
以上、減税世田谷、阿部力也議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問です。児童相談所の開設時期の延長。区は2年4月に児童相談所を開設予定ですが、人員と財源が確保できていないなど準備が進んでいません。子どもの命に関わるため、開設を1年延長し、慎重に進めなさい。
引き続き全庁を挙げて、2年4月の開設に向け全力で取り組みます。
ものづくり学校の廃止。ものづくり学校の目的である区内での創業実績は低調であり、必要性を感じません。ものづくり学校の耐震性能が基準値未満である事実が判明したこの機に廃止しなさい。
ものづくり学校の今後のあり方は議会と議論し検討を進めます。
富士見荘の老朽化への対応。高齢者の健康増進に資する富士見荘は老朽化が進んでおり、区は大規模改修や改築で対応すると言いながら、遅々として整備が進みません。いつ実現するのですか？
民間ノウハウを活用した整備を丁寧に検討し、着実に進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問です。シチズンシップ教育の充実。区民の主体的な政治参加を促す取り組みが重要です。社会の新たなルールを作る市民の活動などを子どもが授業で体験して学ぶシチズンシップ教育を充実しなさい。
各教科の学習を横断的に進め、主体性ある市民の育成に努めます。
介護現場でのハラスメント対策。区の調査から訪問介護所の多くが 利用者やその家族から何らかのハラスメントを受けている実態が明らかとなりました。事業者での対策が進むよう支援を強化しなさい。
集団指導や事業者向け研修の機を捉え、対策にかかる周知を図ります。
ハラスメントの防止に向けた啓発。介護現場におけるハラスメント対策が急務です。利用者やその家族への理解啓発を進めるため、ハラスメントにあたる具体例を明記したリーフレットを作成しなさい。
利用者に配慮し、事業者の意見も踏まえながら作成を進めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問です。キャリア教育の推進。近年の社会変化やニートの増加は、子どもの将来への不安を助長しており、キャリア教育の見直しが必要です。専門家である新教育庁は何が重要と捉えて進めるのですか？
地域とのつながりの中で、職業観を大切に育てる教育を進めます。
区内商店街における免税店の普及。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、観光客の免税店利用によるインバウンドが期待されます。区内商店街の免税店マップを作成するなど、商店街振興を視野に免税店の普及を図りなさい。
免税制度の PR やセミナー開催など環境整備に向け検討します。
希望が丘地域体育館の利用枠の拡充。先の予算委員会で障害者が利用しやすく、パラリンピック種目のボッチャも楽しめる希望が丘地域体育館の障害者優先利用枠の拡充を求めました。検討状況を示しなさい。
9月から月2枠の増加に向け、関係所管で調整しています。
以上、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問でした。次は、無所属、青空浩二議員の質問です。平和資料館改修後の利用状況。世田谷公園内の平和資料館は、展示設備の老朽化を機に、幼児や車椅子での利便性向上を図るため、通路を広げるなどの改修を施しました。その後の利用状況を示しなさい。
ベビーカーや車椅子で移動しやすいなどの好意的な声があります。
マイナンバーカードの交付促進。本年12月の証明書自動交付機の廃止に伴い、窓口と比べて安価など利点の多いマイナンバーカードによるコンビニ交付を促進する方針です。現在の交付状況を示しなさい。
5月末現在で162,128枚、人口に対する交付率は 18% です。
青少年交流センターの発展。2月に開設した希望が丘青少年交流センターは、音楽スタジオを完備するなど、若者が集える魅力的な居場所です。池の上と野毛のセンターと連携し、相乗効果を図りなさい。
3センターの職員交流や合同での研修、イベントを検討します。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番維新、冷え島進議員の質問です。保護犬や保護猫を出さない対応。動物愛護法改正の趣旨を踏まえ、保護犬や保護猫を出さない取り組みが必要です。犬や猫を飼う単身者が亡くなるなど、引き取り手がない場合の区の対応を示しなさい。
新たな飼い主を探す東京都動物愛護相談センターを案内します。
多文化体験コーナーの利用促進。中央図書館の多文化体験コーナーは利用状況が芳しくありません。利用目的を明確にした上で、英語体験教材の見直しや SNS の積極的な活用により利用促進を図りなさい。
新プログラムの導入やポスターでの周知など工夫していきます。
中央図書館子どもエリアへの配慮。中央図書館に設置予定の子どもエリアの改装は、安全性や利便性を最優先に配慮して決めるべきです。 乳幼児連れの親や高齢者が利用しやすいよう1階に設置しなさい。
安全性や利便性に配慮し、効果的なゾーニングを検討します。
以上、無所属世田谷行革110番維新、冷島進議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、真鍋義幸議員の質問です。地域行政制度の検証。今議会で区長は地域行政制度の条例化の決意を示しました。まずは真に区民が求める地域づくりに向け、これまでの出張所改革の変遷や効果を徹底的に検証しなさい。
この間の歴史や制度設計を速やかにまとめ、議論を始めたいです。
千歳烏山駅周辺整備での区の覚悟。千歳烏山駅前広場の整備は課題が山積しています。移転を強いられる地権者の代替地確保や地域の実情に寄り添った地区計画策定など解決に向け区は覚悟して臨みなさい。
横断的なプロジェクトチームのもと解決策を検討しています。
短時間就労による介護人材の確保。介護人材の確保は即戦力となる介護職離職者の復職に注力すべきです。厳しい職場環境の改善に向け、短時間就労を促進するなどの働き方に着目した対策を講じなさい。
復職者が増えるよう、事業者と連携し、PR 方法などを研究します。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義幸議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。三軒茶屋への大都市機能の整備。三軒茶屋二丁目地区の再開発は、大型集会施設などの大都市機能を整備する最後のチャンスです。関係権利者との合意形成が進むよう、準備組合への支援を強化しなさい。
地権者などが意見交換する勉強会の開催を促すなど支援します。
SDGs を踏まえた教育の推進。持続可能な開発目標、SDGs の視点を踏まえた教育を進めるべきです。まずは、児童生徒への理解促進を図るため、SDGs の推進に向けたビジョンを示しなさい。
人権教育や防災教育など、多様な活動をこの視点で体系化します。
スポーツの魅力向上への取り組み。スポーツの魅力を発信するツールとして、デジタルテクノロジーを一層活用すべきです。ゲームの対戦競技である e スポーツをイベントで実施するなど工夫しなさい。
デジタルテクノロジーの効果など、魅力向上について検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は、無所属世田谷行革110番維新、桃野義文議員の質問です。区長の裁量権を超えた懲戒処分。28年の職員への懲戒免職処分が特別区人事委員会の採決により停職6ヶ月に修正されました。区長は裁量権を超えた処分を行ったことを反省し、処分の修正を公表しなさい。
再公表による本人への影響などを考慮して公表は差し控えました。
DV と児童虐待への一体的対応。DV と児童虐待は同時に起こる問題です。最初につながった窓口がワンストップで適切な相談・支援につなげていく体制の整備、関連する職員の育成に注力しなさい。
職員の理解と適切な対応の徹底に向け、研修などに取り組みます。
区民農園の改善。区民農園において地中からコンクリート片や石が出てきて作物がうまく育たないとの声を聞きます。区民が快適に利用できるよう撤去するなどの対策を講じなさい。
今後土地の状況を再点検し気持ちよく利用できるよう努めます。
以上、無所属世田谷行革110番維新、桃野義文議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、中山瑞穂議員の質問です。国が進める企業主導型保育所の質。 企業主導型保育所の質の確保が急務です。児童相談所設置にかかる政令指定に伴い、区が指導可能となるため、整備前に区がチェックする仕組みを構築しなさい。
区が助言した内容が反映される仕組みを検討し、国に要望します。
認可園入園選考の改善。区の認可園入園選考では、5歳児クラス進級後も保護者が育児短時間勤務を継続する際には退園を余儀なくされます。多様な働き方を阻害する仕組みは撤廃しなさい。
現行の仕組みは元年度中に見直しを行う方向で検討を進めます。
SDGs の推進に向けた指標設定。国連が採択した持続可能な開発目標、SDGs を区政に生かすべきです。区民や区内事業者との参加と協働により、区全体で取り組むための指標作りから始めなさい。
町内の意識啓発と区民への周知を行い、参加と協働につなげます。
以上、世田谷立憲民主党社民党、中山瑞穂議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、桜井順子議員の質問です。真のインクルーシブ教育の実現。障害を理由に子どもの教育環境を分けることが障害者差別を生む要因の一つです。区長はすべての子どもが共に学ぶ真のインクルーシブ教育を有言実行しなさい。
真のインクルーシブ教育が必ず実現するよう取り組んでいきます。
教員の労働環境実態調査の実施。教員の人権意識の欠如や過酷な労働環境などが教員による子どもの人権侵害の要因となっていることが考えられます。区立校教員の働き方に係る実態調査を行いなさい。
教員の時間の使い方などを項目に入れて実態調査を進めたいです。
福祉行政における区の責任。区が2009年に民間との役割を整理し、区営の居宅介護事業所を廃止した結果、現場感覚を失い、ケースワーカーの質が低下したと聞きます。福祉行政を担う区の責任を果たしなさい。
民間と連携し、現場で起きる事例の検討や共有に取り組みます。
以上、世田谷立憲民主党社民党、桜井順子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問です。ペーパーレス化のさらなる推進。衆議院では次期国会からペーパーレス化に取り組み、印刷関連費用を年間で4600万円も削減する見込みです。区も行財政改革の一環としてペーパーレス化を進めなさい。
本庁舎整備に合わせ、一層ペーパーレス化の取り組みを進めます。
補助54号線一期区間の整備実現。小田急線上部利用のまちづくりを円滑に進めるためには、工事車両の通路を担う補助54号線一期区間の整備が生命線となります。一期区間の整備に全力で取り組みなさい。
用地取得に力点を置いた人員配置など、スピードアップを図ります。
高齢者クラブの活性化支援の充実。高齢者クラブは、ヨガやフラダンス、囲碁など体や頭を使い健康維持を図る活動が豊富で、医療費削減にも寄与しています。高齢者クラブの活性化支援を充実しなさい。
新たな活動メニューの提案など、一層の支援の充実に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問です。子どもの命を守る教育施策の推進。虐待をはじめとする子どもが犠牲になる悲痛な事件が発生する中、子どもの命を守ることは大人の責務です。新教育庁はこの重大な責務を胸に刻み、教育施策を進めなさい。
多様な手段での安全確保を最優先に、人権と生命と健康を守ります。
学校の危機管理体制の強化。 下馬周辺の学校で不審者情報があった際に、保護者が学校に情報提供を求めましたが、対応がなかったと聞きます。緊急連絡メールの迅速な配信など、体制を強化しなさい。
警察や PTA、地域などと一層連携して安全確保に努めます。
区民参加による防災まちづくり。木造住宅が密集する太子堂と若林地区の防災対策を強化すべきです。太子堂5丁目と若林2丁目の地区まちづくり計画を策定し、区民参加の防災まちづくりを進めなさい。
意見交換会などを行い、防災まちづくりに積極的に取り組みます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。自転車の交通安全教育の推進。自転車事故は交通事故全体のおよそ4割を占めています。小中学校における安全教室の拡充や保護者への啓発の強化など、世代に応じた交通安全教育に一層取り組みなさい。
今後とも年代に合った交通安全教育や啓発を実施していきます。
下北沢への図書館カウンター設置。二子玉川と三軒茶屋にある図書館カウンターは、貸し出しや取り寄せなどに特化している上、駅から近く夜遅くまで開館しており、大変好評です。下北沢にも設置しなさい。
下北沢など利用が多く見込まれる場所への設置検討を進めます。
無電柱化のさらなる推進。無電柱化は防災対策や安全な歩行空間の確保などに有効ですが、23区での整備は世界の都市と比べ進んでいません。境外道路での整備も含め無電柱化を推進しなさい。
新技術の進展などを注視し、駆動の無電柱化を一層進めていきます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問です。一歩踏み込んだ性教育の実施。実の娘が父親に性的虐待を受けた事件の無罪判決が相次いだことは誠に遺憾です。新教育庁は、性被害の現状や解決策を伝えるなど、一歩踏み込んだ性教育に取り組みなさい。
性被害の現状や課題などの内容も含め、性教育の充実を図ります。
性暴力根絶に向けた機運の醸成。過去の議会で平和資料館とラプラスが連携し、性暴力根絶に尽力してノーベル平和賞を受賞した活動家の紹介映画の上映などに取り組むよう求めました。進捗を示しなさい。
活動内容を紹介する映画の上映などを11月に予定しています。
プラスチックごみ削減の体制強化。持続可能な社会の構築に向け、プラスチックごみ削減に注力すべきです。環境、清掃、消費生活などにかかる所管が一体でプラスチックごみゼロを目指す体制を築きなさい。
町内横断的に区を挙げてプラスチック排出抑制に取り組みます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、藤井真奈議員の質問です。SDGs の担当所管の設置。国連が採択した持続可能な開発目標 SDGs の推進には、プロセスの明確化とともに、区内外に理念を浸透させることが重要です。SDGs の担当所管を設けなさい。
政策経営部内の各課各担当が中心を担い、進めていきます。
障害者の法定雇用率達成への期待。区は2022年までに障害者法定雇用率の達成を目指しますが、2019年度目標が未達成だったことは、計画達成に疑義を生じさせました。1年前倒しで実現するという気概で臨みなさい。
できる限り、早期の法定雇用率の充足に全庁を挙げて取り組みます。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の渋滞緩和策。 都が示した東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の渋滞予測では、区内でも多く発生することが分かりました。区独自の調査や期間中の自家用車の使用抑制喚起など、具体的な対策を行いなさい。
円滑な輸送と日常の都市活動の安定に向け、都などと連携します。
以上、世田谷立憲民主党社民党、藤井真奈議員の質問でした。一般質問の途中ですが、これでテープ第2巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。